リモートに行くまで支えたまま歌いつつ歩まんハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まんこの世の旅路を歌いつつ歩まんハレルヤハレルヤ歌いつつ歩まんこの世の旅路を
から使わされる聖霊はあなた方に全てのことを教え私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと言われましたので、どうぞ聖霊の恵みに預からせてください、そしてその助けによって私たちが教えられまた各自が必要としている真理に対して心開くのを助けてくださいお願いします。成長させてくださるのはただ神のみです。あなたが一人一人の人生の上にまた心の上に御心を成し遂げてくださいますようお願いします。あなたを通してでなければそしてあなたの真理によってでなければ誰も父の御元に行くことはできません、どうぞ御心が成し遂げられますように私たちが植え乾いた心を持ってあなたの御前に出ることができますようにどうぞこの時間聖別してあなたの恵みに預からせてくださいイエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日これお持ちしました来る観難記黙示録の歴史第7部です、これで終わりです。第1部 2A 第2部の A、B がありましたよね、そして3もあの A、B があって第4部、5部、6部今配信中です。でもこれは7部です、ね、6部全部終わるまで待ってから7部っていうとねちょっとね観覧系の存在これ間に合わなくなっちゃうかもしれないなと思ってあまり飛ばしたくなかったですけどでも第6部はずっとやり続けますね。第6部は最終の言葉っていうあのタイトル Last Things っていうねそれで祝宣言とあと新しい天と新しい地っていうねそういう主題についてです。それはこの後でもですね私たちが待ち望むべきものっていうのは天のふるさとですから、ね、それはまたちょっと熱くなりますけどいつもねこう見て私たちが待ち望むべき新しい天と新しい地そして主の再臨私たちの復活これがクリスチャンにとっての
希望ですね。
ですからそれはそれでね、ちょっと前後しちゃいますけれども、皆さんにあの配信は行ってますから、ぜひ読んでください。配信のやつどうか、あの追いついている人いますか。ちょっと難しいかな。
仕事の昼休みの時にサラマーシーさんですね、
あやってますか。あ、うん、今ちょうど報酬のこととかね、読んでいらっしゃいますか、うん、そうですね。どうですかそれ、チャレンジじゃないですか。ね、今私たちいるところに座らないっていうね、本当により高いものを目指して進んでいくっていうね。でやっぱりあの主にお会いするときに、まあ、この程度でいいやっていうね、自分に甘く他の人には厳しくではなくて、主が私たちに与えてくださったね恵みと愛っていうのにね、本当にどう応えて生きるかっていうことがね大切ですよね。主にお会いしたときに、私はこれだけのものをあのこのタラントいただきましたけども、2日のものですけど、これだけさせていただきましたってね、主にお会いするときに両親にやましくないように、今ある一日っていうのをね、この神奈家の備え、これまだメールで配信してないんだけれども、片方で配信しながらこっちの方の翻訳今回やりました。あのこれに間に合わせようと思ってできるかなと思いましたけど、なんとかやりました。それで今日はこれを一緒にね取り上げて学びたいと思います。ここでは全部はもちろんできません。まあ、これ普通のやつよりも短いんですけど、別に私がね全部これを解説する必要はないですね。あの書いて直接これからインパクトを各自が受けて、そして自分のペースで読まれたらいいですよね。聖書の節を開いてですね読んで、そして分かんないところはそのことについてお祈りしたり、どうしてってね、これっていうのは私にとってどういうことなんだろうということを吟味されながら学ばれたらいいと思います。あらわにされた真理っていうのに対して言い開きするのは各自です。あのそれを邪険に扱うか、ただ聞き流してしまうか、あるいはそれをね、主はこの御言葉を通してこういうふうに語られているんだろう、そして感謝なことにこのルーギンビル博士は言語学者ですから、そしてこの世で、古典ギリシャ語とかね教授です、ね、そのしかも信仰を持っている人ですね。信仰を持っていない人がギリシャ語の専門家で、あのいろいろなんかコメント書かれると、こうは言ってもこうだよねっていうのが入ってきちゃうんですよね。でもそういうふうな御言葉に対する態度ではなくて、真剣に取り上げてくださっています。少なくとも参考にはして真剣に取り組む価値があると思いますね。ですから私たちはそういう参考書を手にして聖書の言葉に向き合うチャンスがあるということは感謝ではないですか。まあ、これはこの時代のね便利さっていうか、世界の反対側でね発信しているものをざっとダウンロードして、そしてそれにコンピューターの助け持ってね、今翻訳機能もすごいですから、そういうのに預かりながら真理を探求できるという特別な時代だと思います。多く与えられています。で多く与えられている真理に対して私たちはどういう態度を持って接するのかと、これは各自がねイエス様の前で、全部の私たちの心を知っておられる神様の前で言い開きすることになりますね。ですから言い訳しても、自分に言い訳しても、あるいは周りの人に説得して、僕ってそんなに悪くないよねっていうことを他の人に分かってもらったってね、意味がないです。人からの評判もね、主の日が近づいているっていうね、これっていうのはそんな人から何を思われようが意味がないということです。心を裸にしてね、神様の前で、心を全部見ておられる神様の前で私たちは言い開きしなくちゃいけないです。ドギンビルさんのこれってね、本当にみんな初めとっつきにくい、あの学者言葉だから、できるだけ簡単に訳しようと思うとね、なんかちょっとうまく表現できないものっていうのがやっぱり出てくるし、でも彼もみんなに分かってもらうのがゴール出してるわけですからね、ついていくにも 大変だと思いますけれども、でも皆さんここにおられる方遠くからついてくる感じではあったかもしれないけれど、でも自分のペースで一生懸命ついてこられて、今もう7番目になりました。つまりあの分厚いサタンの反乱と観覧期のやつはあのサタンの反乱よりももっと長いです。それの最終版になったんですよ、それ、ね、彼はもうほぼ20年くらい前からそれ手掛けてたんです。今の時のため観覧期、彼の解釈によれば今年の秋からです。それに向けてずっと彼は出したんですよ。十何年も前にもうこれ出てたんで、変わってません、メッセージが。でもこれは今の時のこと語ってる、観覧期っていうのは。でも備えはもちろん20年も近く前からもうこの備えをしないといけませんということで彼が取り組んだプロジェクトだ。これ読んでいても分かるように、このこれを執筆している時点であと十何年くらい後になるけれどというふうなことが書いてますんで、そうだってね、そういうふうなメッセージです。はい、でこれと同時にそれこそ 4,5 日前に Q&A っていうね、質問と答えには今の時勢について彼が書いていることもあります。それを今本当はこれと一緒に出せばよかったかもしれないですけれども、ちょっとそこまではいただけませんけれど、まあ、リトリートには間に合うかもしれません。つまり時がすごい迫っているな。もしこの方のね解釈が正しければですよ、私は信じています。それで彼自身が私は預言者ではないと言ってます。ただ自分が聖書を、ね、一生学んでね、まあ、学者としてですよね、そういうふうに学んできている中でこういう原則と理論、聖書解釈の理論に基づいてこれはこういうタイムチャートが言えるんじゃないかということで、それは皆さんにも渡しましたね。それもしこの原則とか理論がどこか間違ってるならもちろんそれは成り立たないんですけれども、自分のその解釈が何に基づいてるかというのを皆さんに明示してきましたということですね。でそれは未だに自分は正しいと思ってるし変わらないと思ってますと言ってますんで、それは最近の話です、ね、でもしそれが正しければですよ、ね、今年の秋
10月ぐらい
出版物いただいて、あの観覧期になったら勉強しようと思ってたらね、ルキミルさん の, そのこ, れこれは先ほどもお話したように十何年も前にこれ出されてるんです、うん、それはその前に備えるためのために出されたんです。観覧期にあってはもう遅いですって言ってるんですよ、これ。観覧期の最中でね備えられない、うん、本当にそんな混乱の中でね、うん、落ち着いて考えることもできないし、今自分が迫っている危機の中で生きていてこれ読むこともできないでしょきっと、うん、今なんです。まあこれ初めの部分はそれで始まります。目を覚ましていることの重要性ってありますよね。まあこれはあの直接ねこれからこう読んで各自がこれに対してどういうふうに向き合うかっていうのをね各自次第です。ぜひこれをしっかり読んで、ただ知識として集積するとか、あとあるいは後回しにするとかそういうことにないようにしてほしいなと思いますね。それは早くに自分のこの生き方っていうのをですね毎日の信仰生活に生かしていくべきだと思います。はい、ちょっと遅いくらいです。でも主のご計画あって今私たちここにいるわけですから、あのこれを手にできたというだけでもね。はい、ではまずちょっとブレイクしましょうか。はい、本当に感謝します。